神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。
今日は野田北ふるさとネット事務局長をしてはります河合節次さんに来ていただいています。さっきその復興隊の夢光る街聞かせてもらいました。なかなかええ歌ですよ。
思ったよりもね、出来が良くって、ですからもう、断るごとにはね、これをかけて聞いたりはしてるんですけど。
いや、ほんま、新しい街を作ろうで、ぼーっと上がっていってね、なんか、お聞きしたら、お兄さんもお亡くなりになったんですって、はい、残念ですね、はい、声をしかし、残していただいて。
そうですね、やはりこう声とですね、あと青池監督が撮った映像とかが残ってるんですよ。ですから、そういうのもあって、まだね、良かったのかなと。
青池監督といいますと、震災後ずっとこちらの方に入ってこられて映像を残していただきました、はい、そしてこの、ふるさとネットが作ったのかどうか私は詳しいことを知りませんが、この FMYY の1階にあります震災資料室に DVD が収められて、はいはい、青池監督の撮った映像が映って、はい、私がちょっとナレーションさせていただいてますが、その中にお兄さんも映ってあるんですか？
あの中でも映ってますね、一部。
今ちょっと言いましたけども、震災資料室、
はい、
小さいながらもなかなか今はできましたね。
ありがとうございます。
スペースとしてはちょっと狭いですけどもね。
狭いんですけども、でも唯一やはりここにね、そういうスペースをお借りすることができたので、一番良かったと思ってます。
これは地元の人はもちろんですけども、市外から来られた方なんかもよく見に来ます？
そうですね、団体とか研修修学旅行、とうとう来られるんですけど、その時に必ずご案内して、
で DVD も見てもらって。
そうですね、お時間があれば。はい、あれやはり33分ほどありますんで。
そうか。
ですからそう思って、資料室の中だけで閉じ込めておくのもったいないと思って、いやで DVD 1000枚作っちゃったんです。
ほんでこれ持って帰ってみてくださいということですか？
そうです。ですからもうそれとりあえずね、監督がいや売らなあかんとかって言うんでね、私は1000円ぐらいで売ろうと思ったんですが、監督はいや3000円は譲られへん。で仕方ないんで真ん中取って2000円にして。
いかにも日本的な解決方法ですけれども。、はい、なるほどね。その例えば修学旅行で、はい、永田地域にはたくさんの学校の子どもが来られますよね、生徒さんが、はい、ただ本当復興が早いというかな、綺麗になりましたね。だ当時の震災直後 のものを見るいたら映像しかないんちゃいますの？
そうですね、そこかしこには、野田北部の中でもさら地っていうのは残ってるんですけど、でももうパッと見たら全く分かんないですね。
ねえ、
は
い、言われんとね、
言われないと分かんないです。
そういうのなんか、河合さんもあれですか、時々そういう案内することもあるんですか？
もうほとんど来られた私案内してます。
はい、会社の仕事をどないします。
いやもう本業が暇ですからね。今のご時世ですんで、
暇でも食っていかないかんからあれやけど、でも、地元のために、
はい、で今行くバックカーはいただいておりますんで。
ああ、そうかそうか、
はい、震災直後っていうのはもう 無料で
全くのボランティア
でした、ね、ボランティアでやってましたが、やはりそれではいけないということ で、他の永田の3地区あるんですけども、そこはもう一応資料代程度いただいて、でそれを地域の団体とかにそのまま残して、我々もちょっとお小遣い程度はいただけるような。
いや、この、 有償ボランティアというのはもう普通の考えでね、
はい
はい、ただそれは額は、そんなに多くないけども、本当の話ね、
はい、
そのよそから来たその学生さん生徒さんたちの反応というのはどうですか？
そうですね、やはり今この写真とか説明も踏まえてですけどね、その当時の見てもらってるんですね、で時間あれば映像も若干見てもらったり、やっぱり映像とかで残ってるっていうのはすごく良かったです ね、
ですね、
反応が全然違いますね。言葉だけでは伝えきれない部分が。
そうですね、はい、本当でしたらどっか現場一箇所でも同じのそういうのが 残っておればね。
そうですね。ですから、まあ、それ疑似体験的にっていうんで、うんうん、まあ、セットで人と防災未来線と
か。あ、そう、ありますけどね。
行っていただくとか、うんうん、まあ、そういう形の、まあ、疑似体験的なものは、まあ、やってもらえるのかなということで、ね、うん、まあ、おすすめしたりもしてるんですけどね。
なるほどね。
はい。
ところで、ちょっと話は後先になってしまいましたけども、この、ふるさとネット。
はい。
野田北ふるさとネット、これは大体どういう組織なんですか？自治会とか老人会の集まりなんですか？
本来はね、多分組織ではないような気がしてるんですね。そういう、まあ、ネットワークの場を提供してる場なんかなっていうのがあるんですね。ただ、なんで組織っていう形になったかあったら、うんうん、預金口座作るときに規約がいるんですね。
なるほどね。
あれは団体の要件というのがなかったら、口座作れないんで。
なるほど、なるほど。
それでまあ無理やりなんか規約作ったんじゃないかっていう感じなんですけど。
あんまりそうした厳しい縛りというかな、そういうはないんですか？
まあ、ほとんどないですね。で、いろんなその地域内外にある各団体組織がそこらが緩やかにつないで、
うん、
で、みんなでまあ月一遍情報交換だけしようっていう。で、その中でこう、お互いに協力できるとこ、あれば、それはそれで、発表してもらったらいいですし、で、まあそういう場を提供してるっていう感じですね。
へー。はい、それ僕なんか考えたら、いろんなその言いたい人いっぱいおってごちゃごちゃなってなかなかまとまらへんのちゃうかなと思ったりするんですが、そんなことないんですか？
基本的にその定例会は考えるサークルって言うんですけど、うん、1時間以内で絶対終わるんですよ。
なる、いや、これ大事なことですよ。長うとも1時間半やないとね、もう2時間以上になったら飽きませんね、そら。
で、最近なんか30分、40分で終わっちゃうんですね。
その後いっぱい飲むとか。
そうですね。まあ一部有志が、それはね、うん、ありますけど、でも、そういうところで、まあ各団体組織もトップクラスの方がこうやって一般の人も OK なんですよ。
ほうほうほう。
で、当然行政も入ってますし、ですがそこでもうほとんど情報交換やってしまえば、バッティングすることがないんですね。
ああ、なるほどね。うん、
やはり、じゃあその時こっちが空いてるから、そうやってそれは協力しようかとか。どちらかというと皆さん前向きな話ばっかりですから。
など、僕今この下にあったやつ、パンフレットというか紙一枚持ってきて、野田北瓦版ですか、
はい、
これなんか見てみますと、地域のクリーンアップ野田北部というか清掃活動とかそんなこともやってはるんですね。
そうです。
門戸をつけようとか、
はい、
やっぱり自分らの町屋という感じで。
そうですね。ですから地域でやることも気がつくかつかないかなんですね。
うん、
で気がついて今度やるかやらないか、
うんうんうん、
でも気がついたらやろうよって、気がついたやつが特にしたらいいって。
いや、それがね、難しいですね。わかるんやけども、みんなもう何や、そこら、例えばゴミでもポンと掘る人間もおれば、拾う人間もおる。拾う人間、損ばっかりしとるように思うけど、あながちそうでもないんですかね。
そうではないですね。やはり気になったっていう方がおられたら、気になるんじゃ自分でやったらっていう話になるわけですよね。で、まあ、たまたまそうやってやる方が、まあ、若干他より多いのかなと。まあ、ですから、わずかな数でも、やればできて、ちゃうんですね。
前にいっぺんお話をお伺いしたかな、高取駅の、JR の高取駅のとこ、きれくなった、
はい、
なった時に、自転車の、
はい、
まあ、整理とか、そんなのも やっぱりやってはるんですね。
そうです。これも大体、いわゆる神戸市が、うん、設置してる、まあ、駐輪場ですけども、
はい、
まあ、法律変わって指定管理者制度で、民間に開放になってるんですね。うんうんうん。でも NPO が優先してもらえるっていうんで、この FMYY のある、うん、高取コミュニティセンターが指定管理者になって、で地域があと大部分になって地域管理やってるんですよ。
なるほど。
でコラボレーションなんですねNPO と。
あ、そういうことですね。
そういうことです。
NPO は NPO で、まあ、独自の働きというか活動いろいろしてますよね、
はい、
でそれとこっち側のふるさとネットも、まあ、活動してますね、
はい、
それは全部が重なるわけはないけど、うまくこうクロスするとこあるわけですね。
ですから、まあ、これ放送で言うとあれですけど、いいとこ取りなんですよね、うん、お互いの
お互いに ね、
お互いの
ね。それでいいんちゃいます。
いや、それでいいやと思います、
うん、
ね、やはりそういうことができる関係であって、なおかつそれでできちゃうんやから、
うん、
それはそれでいいんちゃいますかね。
そうですね、いや、協力関係だそうやと思います。もちろん、はい、損してまでということはないと思いますけども、やっぱり自分たちの環境を良くするためでもありますからね。
そうですね、でもやっぱりそうやってやることによって年間の事業費っていうのは神戸市から委託の費用来ますから、それはそれでこう働いていただく方に、まあ、これも有償ボランティアなんですけど、行くばっかのお小遣いは入るし、でさりとて駅前は綺麗になってくる。
なるほどね、
ですから一石にも何鳥にもなってるんですよ
ね、 なってますね、
結果的に。
これ見てたらこの辺の人、動く人でも 高齢者の人もよう動きますな。
いや、もう高齢者が元気なんですよ。
ほんまにね。はい。動いてるから元気なんか、元気から動いてるのか、どっちがさっきはわからんけど。
わからないですけど、元気です。
ねえ。はい。だから、そういう高齢者も働く場というか、動く場があるということがね。
はい。
いいですね。
いいですね。でもね、うん、70代以上の方なんですよ、うん、全部動くのが。
なるほど。
60代がいないんです。
あ、ちょっとこう隙間が空いてますか。
隙間空いてますね。やはり60代だけがスコンと抜けて。
なるほどね。はい、まあ、しかしね、この震災から15年、いろんなことをやってこられて今があるんですけども、最後に一言、河合さん、そういう体験を踏まえて、これから例えばね、はい、まあ、大きな災害があったりした時のために、なんかアドバイスといいますか、なんかあれば、
いや、先日からの東京行ったりあっち行ったりとかでこうお話してるんですけど、はい、とにかくまず自分が生き延びること、で生き延びてたら人助けに行くこと、でもそういうことができるっていうのは当然知らない関係じゃできないんですよね。知ってる関係からできるんで、でなおかつ好きでなかったら順番最後になるんですよ、
ああそうですね、
嫌いな人、嫌いな人も最後来てもらいますよ、で一番あかんのは空気みたいな人、
なるほど、
それだったら原点に戻って仲良くね、近所でもそうですし職場でもそうですしどこいても自分の仲間がいてるっていうような環境を取っとけば助けてもらえる可能性が一番高い。
そうか、
はい、
自分は助ける立場になれば助けるし、助けられる時にも助けていただける。
もらえるって言
うと。そうですね。普段の行い大事だなということわかります。
そうですね。
そうですね。はい、まあ、そういうことも含めて河合さんは本当地域のために、まあ、仕事は第二か第三かわかりませんが、やってありますが、これからも一つ地域のためによろしくお願いいたします。はい
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで今日は野田北ふるさとネット事務局長の河合節次さんに来ていただきまして、非常にいいお話を、そしていい歌も聞かせていただきました。今月はこれでお別れになります。また来月お耳にかかりたいと思います。どうも30分聞いていただきましてありがとうございました。それでは来月までさよなら。
この番組は神戸弘南ライオンズクラブのアクトでお届けしました。